皆さんこんにちは。この番組を配信しております北海道在住の米農家にしてここのポッドキャスターのジョンと申します。よろしくお願いします。皆さん確定申告いかがお過ごしでございましょうか。私はインボイス制度も電子帳簿保存法も大嫌いと思いながら日々生活をしております。まあ、こんな感じでいろいろと愚痴を並べ立てたいところなんですけどね、最近はオープニングでやることがいっぱいあったり、なるべく短くしたくしたかったりというふうに思っておりますので、泣く泣くこちらの方は割愛させていただいてですね、まあ、早速前回の振り返りの方から話をしていこうと思います。まあ、前回私パウパトロール意外と面白いですよっていう風な話をひたすらさせておきまして、でそれに対する反応という風なのが X の方で、いくつか抜粋してご紹介をさせていただきます。 X のアカウントネーム、Q さんよりコメントいただいております。 Netflix で時々カバー画像を見たことあったけれど、映画化されるくらい人気だとは思いもしなかった。映像的にそんな質高くないし、正直にそんなに人気が出る作品とは。同じく X のアカウントネームサニートラさん、子供が小さいうちは触れるコンテンツも新しいものになりますね。私の最新はアナ雪ですって感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。まあそうですね、基本的に子供が触れるものを受けることによって親の頭の中にどんどん蓄積していくってこと結構あることかなって私も思っております。本当に子供がいなかったら見ることねえだろうなってぐらいですね、パウパトロールのアニメ版はのっぺりしております。まあ、ただのっぺりはしてるんですけどね、なんかやっぱりお話の作り方とかそういう風なものがですね、結構ソリッドにまとまっていて、で、特に映画版に関してはですね、なかなか面白い展開とかがあったりしますので、まあ、よかったら、お時間があったら、ちょっと見てみると面白いこともあるかもなっていう風には思っております。まあ、ただ、やっぱり大人だけで見るとそんなに面白いものかって言われると怪しい部分があらーなっていう風なね、フィクション作品ではございますからね。まあ、なんか、機会があったら、ちょっと見てみるといいんじゃないでしょうかね。まあ、特に一作目とかはですね、大人向けのコンテンツだったら考えられないようなトラブルがたくさん起こりますし、で、二作目の劇場公開されてるやつはですね、後半は爆発的なスーパーヒーローものをやってたりしております。だからディザスターの規模とかもね、桁違いになってたりするので、まあその辺もありまして結構面白い部分もあらーなとは思っておりますのでね、まあお時間があったらぜひとも見ていただけるといいんじゃないでしょうかってところで、今回のお話の方を入っていこうと思います。で、今回はですね、私人文学書と言っていいのかな、本のタイトル、怪奇的で不思議なものの人類学という風な本を読んでおりました。で、この話がですね、結構面白くてですね、まあ、それについての内容の紹介をしつつ、この中の、特に一章丸々使ってですね、民話のゴリラ女房について、お話をしている回という風なのがあるんですね。で、その方向の中で何を話されているかというと、まあ、このゴリラ女房という、まあ、素敵なあまり民話で聞くことのないゴリラという風な単語のついている、まあ、お話があるんですけども、このお話が意外と世界中で類話が見られるよっていうようなところから、どのような形で伝播をしていったのかっていうようなのを追ってる章があるんですね。で、それについていろいろと話しつつ、私がこのゴリラ女房というふうな説を受けて、どのようなふうに思ったのかというふうなのをいろいろと話をしていこうと思います。なんで、今回もだいたい30分ぐらいでお届けしようと思っておりますので、今回も最後までお付き合いいただきますようお願いします。というわけで今回も参りましょう。営農とサブカル、この番組は北海道在住の米農家にして、ここのポッドキャスターのジョンが日々の営農と日々の生活をこなしながら触れたサブカルについてオルタナティブな批評をしていくオーディオエッセイ番組です。で、今回扱いますのは、怪奇的で不思議なものの人類学という制度社から発売されております、広田隆平さんという、人類学者兼民族学者っていう風な形の方がやってらっしゃる本だったりしております。で、この本、どんなような本なのかというとですね、まあ、帯文に妖怪は本当に存在しないのかっていうところから書いてある通りですね、まあ妖怪とか、インターネット上で広まってるような不可思議な話とか、そういう風なものを人類学とか民族学の目線で現代的な解釈をするとしたらどんな風になるのかっていう風なものが書かれている本だと、ざっくりと認識してもらえればいいのかなと思ってたりしております。でね、この本を読んでいてへーっていう風に思ってたりしてたのがですね、民族学の方で今現在妖怪についての研究という風なのは終焉化されてるっていう風なところが、書かれておったのがちょっとびっくりしたり、へーって思ってた次第だったりして ですね。この終焉化っていう風な意味がですね、まあ、要はまあ、脇に追いやられてるとか、まあ、中心の研究テーマからは外れてってるよっていう風な話をなって、でそれがなんでなのかっていう風なところをですね、まあ、柳田邦男から紐解いていったり、で現在においてそういう風になっていないのかっていう風なのをですね、まあ、長々と、人類学とか民族学とかそういう風な知見の言葉を駆使して説明をしていくっていう風なのが、まあ、一章丸々で語られておりましてですね、まあ、だからこういう風な章を読んでですね、この間優しい民族学の人と話をした際に、そう、私好きな民族学漫画のキャラクターなんですけど、冷えた霊次郎と宗像熊楠って人がいてですね、みたいな話をしたらですね、嫌な顔をされてたのはこういう理由だったんだなっていう風なのが、まあ、この本を読んで初めて納得ができていた部分かなと思っております。で今現在、こういう民族学においてこういう妖怪研究とかそういう風なものがなかなか発展していかないというか、まあ、研究が疎いくな、まあ、されにくくなっているかっていう風な部分はですね、まあ、基本的に妖怪を信じている世界に住んでいる人が今現在の日本にほとんどいないからっていう風なのが大きいかなと思っております。でこれどういう風なことなのかというと、まあ、妖怪がいた時代、それこそ柳田邦男とかが研究やら何やらをしていた時代という風なのですね、そういうおかしなもの、不可思議なものという風なのがどうも存在していた時代だったらしいんですね。まあ、だから存在していると信じられていた時代、まあ、だからちょっとこの本の中に載っていてすげえ面白いなというふうに思ったのがですね、学者の人、民族学者の人がそのカッパの研究をしていて、カッパの伝承やら何やらを話している人々に話を聞いていくっていうふうなところがあって、でそれでまあ、そのカッパの話をしてくれるおじさんとかにいろいろ聞いてるときにですね、学者先生さんよって、カッパって何かの動物になるんだいっていうふうに聞かれてたりしたそうなんですね。でこれ面白いのはカッパが妖怪という、まあ、明らかに存在しないような生き物ではなくている生き物として捉えていて、そしてそのなおかつ何かの動物になるのかっていうようなところを聞いているっていうふうなのが、まあ、これが妖怪がいると信じられているような状態だっていうふうなのが多分本書の主張というか、まあ、そんなようなことなんだろうなっていうふうなのを読みながら思っていた次第だったりするんですね。でこんな風になっている人って基本的に現代日本では危ない人だったりするじゃないですか。まあね、怪奇スポットとかそういうふうなところに突撃するような危ない人とかもいたりするわけなんですけれども、まあ、けれどもそういう風なものをいるとか自然に存在しているとかっていう風なのを信じられている人に聞いて初めて、まあ、民族学の研究テーマになりうるんだっていう風なところからですね、まあ、現在においてはなかなかそういう風なのを研究がしづらくなってるよっていう風なのが、まあ、一章の段階では結構語られてたりしておりましたね。まあ、この辺の話とかも結構面白かったなっていう風に私は読みながら思っていた次第だったりはするわけなんですけれどもね。ただ書いてる内容がですね、結構自分の知らない民族学、人類学の単語がいっぱい出てくるようになってたので、まあ、インターネットで調べ調べ読んでたりするのでね、まあ、私も多分に間違いながら覚えていたようなものかなとは思いながら、本書を読み進めていたところですね、まあ、ちょっとこの本の中の第7章にですね、ゴリラ女房とその仲間、エーベアハルト121から AT485AA っていう風な章がありまして、まあ、この話の中でですね、ゴリラ女房という風な民話についてひたすら調べて話をしていくという風な回がありまして、でこの回がですねすごく面白かったので、今回はこれをもとに、当番組の方をちょっと進めさせていただこうかなと思っております。でさっきからゴリラ女房ゴリラ女房っていう風な話をしてるんですけどもね、皆さんこのお話ご存知でしょうかね。TBS ラジオの深夜のバカ力という、ラジオの帝王の伊集院光さんがやられている番組を昔からお聞きの方だったら、まあ、なんとなく聞いたことがある話かなと思うんですよね。で、これ伊集院光さんがですね、まあ、沖縄県とかの方に旅行に行った際に、その辺にいるおじいさんおばあさんとバス停でたまたまばったり時間を潰すことになって、なんか面白い話ないっていうふうに、おばあちゃんに聞いたところですね、そこのおばあちゃんが話してくれたっていうのが、じゃあこの話知ってる？ゴリラ女房っていうふうに出てきた、まあ、そういう風な、ゴリラ女房という風なタイトルの昔話を伊集院さんが光さんが聞いて、まあ、それについて話をしていくっていう風なエピソードがね、まあ、昔深夜のバカ力の方で放送されてたりしておりました。でこのゴリラ女房という風な話、まあ、あんまり昔話にゴリラっていう風な単語が出てこないもんでですね、なんかやっぱりタイトルのインパクトがすげえっていう風なのと、あとお話も結構インパクトが強い話なんですよね。でこれどんな話なのかというと、まあ、昔、船でいろんな島々を探検して歩いている若者グループがおりました。 で、このわらかものグループはですね、とある島の山奥の方に川を遡上していきながら森の奥の方に入っていくとですね、まあ、それで開けた場所に出てきて、その開けた場所で、まあ、キャンプやら何やらを張ろうかっていう風なところで、まあ、いろいろと準備をしてたりするとですね、その中から、一群のゴリラに囲まれてしまいまして、で、危害を加えられるかもという風にビビってしまった若者たちはですね、わたわたと準備を片付けて、船に乗って逃げようとするんですね。で、この若者グループ、全部で5人いたんですけど、そのうちの4人は船で無事に逃げおおせることはできたんですけれども、1人だけそこの中に置き去りにされてしまったんです。で、この1人はですね、そのまま、ゴリラの大きな、特にこのゴリラの一群の中で最も大きなゴリラの方にですね、ついてこいというふうな、まあ、合図をされまして、それであのゴリラに言われるがまま、ゴリラの群れの中に戻っていくとですね、ゴリラたちは若者に果物を与えて、それであの一緒に暮らしていくことになるんですね。で、そんなようにゴリラと若者の奇妙な生活っていう風なのが1年ほど経った頃なんですけれども、若者とゴリラの間でですね、そう、特にあの大きなゴリラっていう風なのが実はメスゴリラで、どうもこの部族の、まあ、女ボスというか、まあ、そういう風なのをやってるゴリラだったらしいんですね。で、このゴリラと動物であっても情が湧いてしまって、このボスゴリラと関係を持ってボスゴリラを妊娠させてしまうんです。で、そしてその後で子供が生まれてするんですけども、そんな感じであのゴリラの子供とゴリラと一緒に暮らしていって、まあ俺もずっとここで果物を食べながらゴリラとして暮らすのかっていうふうに若者は考えていたんですけども、どうしてもゴリラの群れの中で暮らしていくのが嫌だった若者はですね、イカダをひっそりと作り始めて、それで密かに逃げようとします。で、これであの、まあゴリラたちイカダを作ってるっていうふうなところがですね、そもそもあのイカダとか船とかっていうのがよくわからないので、何をしてるのかわかんないけど、若者が何かやってるというのはそのままほっとってたそうなんですよ。なんですけれども、ある日イカダが出来上がって、若者がこっそりと、川から、まあ、逃げようとするとですね、それを、子供を抱いたボスゴリラに見つかってしまうんですね。で、若者はそのまま川の方でイカダで下っていくので、どんどんどんどん離れていくんですけども、それを見たボスゴリラの方がですね、行くな行くなという風な感じで大きな声で泣き叫びながら、そしてある時瞬間ですね、ギャーっていう風な声がするという、後ろを振り返るとボスゴリラが抱っこしていた赤ちゃんを、バラバラに引き裂いてしまうっていう風なことがあったんですね。で、それでこのお話は終わっていて、で、これあの沖縄県は四谷村のギマという風なところの民話の方でオチとしてついてるのはですね、女はこういうわけのわからないことをすることがあるから、あまり追い詰めてはいけないよっていう風な教訓みたいなのがつくっていう風なところがオチとしてはなってたりするんですけどね。まあなんかすげえ話でしょ。まあそれもありましてですね、なんか伊集院光さんこの話を結構いろんなところでしてたりするそうなんですけれどね、まあけれどもなんかね、結構あのテレビの方ではオンエアされずにお流れになってるよっていう風なのがなんかあのインターネット上の記事でなってたりしておりましたね。で、このゴリラ女房のお話、まあ、私はあの伊集院光さんの話で知っていたっていう風なのもあるんですけども、まあその後これについていろいろと調べてる人とか、そういう風なのがですね、インターネット上でちらほらおりまして、まあ例えば、ポッドキャスト番組お化けラジオの重岡さんという風な方が、同人誌を出してたりするんですね。で、その中の方ではですね、このお話、特にあのゴリラ女房についていろいろと調べたところ、大正時代の本州でも同じような話が実話として語られていたっていう風なのを調べてたりするんですね。で、これ載ってる雑誌がですね、現代心中話という風な本で、タイトルゴリラ女王の恋という章がありましてね。で、こっちの方で語られてるのは、ボルネオの未踏河川を遡行していた日本人の集団がゴリラの集団に襲われ、一人が捕まってしまう。その一人の男がゴリラ女王の寵愛を受けて子供が生まれる。7年の後、男はイカダを作り逃亡するが、そこにゴリラ女王が現れ、叫び声を上げつつ子供をバリバリ引き裂いた。そしてこの事件を語る日本人に助けられたのだったっていう風なエピソードがですね、どうもこの同人誌の方には載ってたりするそうなんですね。で、こんな感じでですね、このゴリラ女房という風なお話、なんかインパクトがすげえ強いお話だったりするわけなんですけども、世界中にどうもこのお話に近しい話、類話が存在してるんじゃないかっていう風なところがですね、まあ本書の中でたくさん挙げられてっております。例えばこれ以外にもっと古い、日本国内の記録で言うと、江戸中期の国学者、加賀有麿という風なのがですね、白猿物語という風なのを書いてたりしております。で、こっちの方はゴリラを白い猿に置き換えたお話なんですけども、内容はそっくりとなっております。 まあ、ただ白猿物語の結末はですね、子供を引き裂くんじゃなくて、白猿が子供と一緒に受水自殺をするというふうな感じになってたりするんですね。でこの他、著者はですねこんな感じでゴリラ女房の類話とかそういうふうなものを、まあ、一旦整理して、そこから似ている類話が世界中に存在しているよっていうふうなのを、まあ、つまびらかにしていくっていうふうなのが本書の中では描かれております。ちなみにこのゴリラ女房の類話でですね、例えば虎女房というふうなパターンもあったりしております。でこの虎女房の場合はですね、ゴリラ女房と同じく、途中の船で逃げ出すところまでっていうふうなところは同じだったりするんですけども、こっちの方は男が子供を連れていくっていうふうなのがあるんですね。でちなみに似たような話だと、虎女房以外にあのゴリラ女房の、全く男女を逆にしたバージョン、女性が、ゴリラの群れにさらわれて子供を産んでっていうふうなパターンもあるんですけども、そっちの方も子供を連れ帰るというふうなパターンの結末もあったりしております。でその場合はどうなるかというと、一人残された虎とかゴリラとかはですね、嘆き悲しんでそのまま石になってしまったり、亡きがらになってしまったりっていうふうなことが、まあ、パターンとしてあったりしておりますね。まあ、ちなみにその後、生き残った子供はですね、結構いい大人になって、まあ、故郷に凱旋する感じで親の動向を調べに行くと、親がそんな感じで亡くなっているっていうふうなのがね、あったりするそうなんですね。で、こんな感じです。まあ、世界中にあるっていうふうに言われて、具体的にどこにあるのっていうふうな感じなんですけども、まあ、どうも発祥として思われている地域というふうなのは、例えば朝鮮とか中国とか、そのあたりがどうも発祥なんじゃねえかというふうには思ってと言われております。で、その他、ロシアとかヨーロッパの方に伝わって、アメリカの方とかアフリカの方にまで広がってったりするんですね。まあ、だからなんかイランとかイラクとかの方の中央アジアの方にもですね、似た話が結構あったりしております。まあ、例えば、ゴリラの部分をですね、シルーアという、なんか、ま、本能の説明では、野女、野生の野に女と書いて、野女という風なので表現されておりましたけども、まあ、要は野蛮場的なやつ、まあ、そういう野蛮場的なやつの妖怪に置き換えたようなバージョンもあったりするんですけども、基本的にこんなようなゴリラ女房型の類話っていう風なのが存在しておりまして、まあ、それが世界中にあるよっていう風なのがね、言われてたりしております。で、本書の中ではですね、この広がり方とかの方の説明として、ロバート・ブラストというふうな、研究者の方が話をしている、類話がどのような形で世界中に広まっていくかというふうなパターンを挙げております。でこちらの方のパターンでは、修練または独立発生、伝播、共通起源の3つが挙げられておりまして、でゴリラ女房型のお話に関しては、事例間の言語的な関連もなければ地理的に連続していないというふうなところからですね、まあ、おそらく修練というふうなのに分類にはなるとは思うんですけども、著者自身はゴリラ女房型の説話の諸々の事例がですね、言語的にも地理的にもつながりがないわけないのにもかかわらず、本当にいろんな違いがあるにもかかわらず、登場人物と舞台を入れ替えるだけでほとんど同じような話になっているっていう風なところからですね、まあ、修練ではなくて同一の起源を持った話が伝播していったんじゃないかっていう風なところから、まあ、世界中にどのような形で伝播していったのかっていう風なのを調べるという風なのを本書の方ではやってたりしておりますね。で本書の方ではですね、そんな感じで世界各地の類話、ゴリラ女房的な話っていう風なのをいっぱい集めまして、どこからどこにどう伝わっていったのかっていう風なのを追っていくような話となっております。でその内容についてはですね、まあ、詳しくはこの本を買って読んでいただければなとは思ってはいるんですけども、本書で、まあ、後半の方で謎として残されておりました話の部分の方を私の方でちょっと考えていこうかなと思っております。ちなみにこのねゴリラ女房の話で、まあ、どうもこういう風な感じで伝播していったんだろうなっていう風なところまでは話されているんですけども、ゴリラ女房の話が男女を入れ替えるだけでお話として成立するのはなぜか、人と動物がそのまま関係をするのはなぜか、なぜ水と技術が人と衣類を分断するのか、最後どうして子供を殺すのかについてですね、まあいろいろと考えていこうかなと思ってたりしております。でね、私はこのゴリラ女房というふうなお話、伊集院光さんの話を聞いて思った、まあ率直な感想なんですけども、あんまり笑い話にしていいような話ではないんじゃないかなっていうふうな感じがしてたんですね。 まあ、やっぱりゴリラの立場になってみるとですね、ゴリラかわいそうっていう風な感じのする、そんなような話だったりするわけなんです。いや、でもゴリラじゃんっていう風な部分もあるんですけどね。まあ、なんせね、そう、お話によってはゴリラが若者をさらったかのような感じも描かれてたりするんですけども、多分、なんか元の話とかその辺の部分を読んでたりすると、残った若者を不憫に思って世話をしてたゴリラで、そしてそのまま若者と関係を持ってしまって子供ができてしまってっていう。で、そして、ひどいことを知るのは若者の方なんじゃないっていう風なのが印象がですね、まあ昔からありまして。で、それもあってですね、このお話っていう風なのが実は、ちょっとそういうような、なんか異文化間の婚姻とかをメタファーにしているような、そんなようなお話なんじゃないのかなっていうふうに私自身はちょっと考えておりまして、まあ、その方向から、さっきの、まあ、疑問についていろいろと答えていこうかなと思ってたりしております。まあ、具体的に言ってしまうと、私はこのゴリラ女房というふうなお話、異文化婚姻の結果の悲劇を隠蔽するためのお話なんじゃないかなとすら思ってたりしております。で、そして、本書の方ではですね、このお話、まあ、ドイツ起源のお話が伝播していったんじゃないだろうかっていうふうに語られてはいるんですけども、私はこれ、過去、こういうふうな中世とかそういうふうな時代において、似たような悲劇が世界中で起こっていて、結果的にこのお話にまとまっていったんじゃねえかなっていうふうな、まあ、なんで、さっきの分類でいうと、この修練進化説っていうふうなの、修練進化した結果、このお話にまとまっていったんじゃねえかっていうふうな説をちょっと押して、それで話をしていこうかなとは思ってたりしております。まあ、一個ですね、ちょっとこれの、まあ、原話というか、こういう風なことが起こってたんじゃないかなっていう風なエピソードがですね、この本書の中にも載ってたりするので、それをちょっと紹介していこうと思います。こちらですね、1617年にフランスで出版されたジャン・モケのアフリカ・アジア・東西インド旅行記という風な本に載っていたエピソードとして紹介されております。西インド諸島のある島に漂着した船乗りの男がインディアンの女に出会い、言葉は通じなかったが因によって結婚すること。女は船乗りの男のために食物を取り、現地の人々との通訳をこなした。それから 2,3 年ほど経ち、子も生まれた。船乗りは故郷に帰ろうなどとは思っていなかったが、ある時港にイギリス船が停泊しているのを目にして、裸のインディアン女と一緒にいることを恥じ、妻を捨て去った。女は嘆き悲しみ、激しい憤怒に駆られ、こう手に持って2つに引き裂いた。片方を海の方の船乗りに投げつけ、もう片方を手元に残した。助けた船の人々はむごたらしい様子を見て、男になぜ女を残していたのかと尋ねた。すると男は、あいつは野蛮人だからもういらないんだと言った。作者のジャンモケはこの男に対して激しい嫌悪の情を催したと述べているっていう風なのがですね、本書の本にも載ってたりするわけなんですね。で、明らかにこれが原話とは言わないんですけれども、おそらくこれと似たようなことがこのゴリラ女房を話す根本的なモチベーションになっていたんじゃねえかなって私は思うんですね。で、こういうような、例えば船とかそういうようなところで旅をするような人々にとってで、まあ、ありがちなお話だったんじゃないかなっていう風なのが、まあ、私の説だったりするんですね。これ、うまく説明するのがなかなか難しいかなとは思うんですけども。まあ、要は、こういう風に、船とかそういう風なもので移動ができるような文明を持っている人々と、あと、資料採集とかそういう風なのを、まあ、なりわいとしている人々とか、まあ、船と、そういう風なので行き当たってしまうっていう風なことが、多分古代の社会においては結構な頻度であったんだと思うんですね。で、そして、たまたまその場所で行きざるを得なくなってしまった結果、そこでいて、なんとなくそこの生活に馴染んでいって、子供もできたんだけれども、里心ができて帰ってしまって、で、結果としてこういうようなお話になってしまったんじゃないかなっていうふうには思うんですね。で、それがなんでゴリラ女房の形になってしまうのかっていうふうなのをちょっと順番に話をしていきますとですね、まずそうですね、水と技術が人と衣類を分断する。例えばゴリラとか虎とかあとその他のシルーアとか怪物とかがなぜ水と、まあ、船で分断されるのか、まあ、これは簡単ですよね。文明がその人とその人を、まあ、隔てるような代物になってるから、まあ、それがそのまま機能してるんじゃないかなと思っております。で、 男女を入れ替えるだけでお話が成立するのはなぜか。これに関しても、まあ、きっかけは同じであって、結果が結構違っているかなっていうふうに私は思ってたりしております。っていうふうなのも、これ男性が主人公の場合と女性が主人公の場合では、子供を連れ帰ろうとするっていうふうなので、大きく違ってたりするんですね。まあ、例えば、男性が主人公のゴリラ女房の場合はですね、子供は基本的に置き去りにして、そして女房の方にバラバラに引き裂かれてしまいます。ただ女性が主人公の方だと、子供を連れ帰ろうとするっていう風なのが入るんですね。まあ、ちなみに男性であっても子供を連れ帰ろうとするという風な話があるんですけども、まあ、けれども本書に載っているゴリマ婿入り型っていう風には表現されてたんですけどね。まあ、女性が主人公のパターンにおいては子供を連れ帰ろうとするっていう風なのが描かれておりました。まあ、ちなみに連れ帰るのに失敗すると旦那のゴリラの方にバラバラにされてたりするわけなんですけどもね。まあ、けれどもそういうような感じのことが描かれていたりするので、まあ、男女間で結末は違いども話が同じようになるのは、まあ、同じような悲劇、男女であっても同じように発生するからではないかっていうのが、まあ、私は言えるかなと思っております。で、あと、残り2つに関して、これどうして子供を殺すのかからちょっと考えていきましょうか。で、これは、そうなんですよね。人類史を紐解けばっていう風に大冗談で言っていいのかどうかわからないんですけれども、こういうね、狩猟採集民とかそういう風なものに関してはですね、結構子殺しをするという風に、いろんな記録が残ってたりするそうなんですね。まあ、私今回、ゴリラ女房の関係でですね、例えば狩猟採集民族においての子殺しっていう風なのを調べてみたんですけども、まあ、結構な事例が存在してたりするわけなんですね。で、子殺しをするような野蛮な奴らだっていう風なわけではなくてですね、こっちの方は子殺しをせざるを得ない理由があってやむなく子殺しをしてしまっているという、まあ、狩猟民族ならではの悲しい理由があったりするわけなんですね。まあ、例えば、まあ、狩猟採集民族、農業とかそういう風なのをやってるわけではなかったりするので、そうそう、農業とかそういう風なのをやってる場合もあるんですけれども、まあ、けれども、ある程度、狩りとかそういう風なので食べ物とかその辺が得られる量という風なのが決まってたりするわけなんですね。で、それのおかげで、例えば、子供があまりにも多くなってしまったりですとか、あとは明らかに障害を生まれてしまった場合ですとか、まあ、そういう風な場合にはですね、やっぱり子供を育てていくことができないので、母親自らが殺してしまうことっていう風なのがどうもあるようなんですよね。で、これそれこそね、キリスト教の宣教師とかそういう風なところが、人々がですね、まあ、いろんな未開の民族という風に言われているところの方に行って調べていった結果、どうもそういう風なのが日常的に行われているんじゃないかっていう風なところの記録が、まあ、結構残ってたりしております。で、具体例を出せよっていう風な部分をね、話し始めるとなんか嫌な気分になっちゃったりするのでね、まあ、皆さんちょっと各自ググっていただきたいなと思うんですけどね。まあ、そんな感じでですね、狩猟採集の方に行われている子殺しっていう風なのは結構な頻度で行われております。で、ゴリラ女房とかその辺がなぜ子供を殺さねばならないのかといえばですね、この、例えば片親になる、未婚になってしまうっていう風な場合になってるとですね、前の男が残していった子供がいると、例えば再婚に不利になってしまったりですとか、あとそもそも混血児っていう風なところで見た目が違ったりすることで、周りのところからはぶられがちになってしまうという。で、そして、それが親がもう二人揃っているのであれば守ってあげて育てることもできたのかもしれないけれども、片親になってしまった場合にはですね、この子のことを殺さなければならないっていう風なことになって、まあそれでその場で引き裂くなんていう風なことをやることもあったのかもなとは思っております。まあただ実際にその場で本当にバラバラにしていたのかどうかっていう風なのは、まあ私の方ではさっぱりわからないんですけどね。まあけれども、こういう風な場所に暮らしていて、で、そしてなおかつこういうようなことを目にすることっていう風なのが、この旅人とか若者とかはあったんじゃないかなと思います。で、そういう風に自分が離れることによって自分の子がどうなるのかっていう風なところが分かっていたことから、相手がそういう風にこの子供を引き裂いてしまうという風なことが、まあ、描かれてたり話の中に含まされて入っていたんじゃねえかなとは思っております。で、そしてこの子供をバラバラにするっていう風なのはですね、相手の怪物性を強調するための道具の一つでもあったのかなと思っております。 で最後にこのゴリラ女房においてどうして人と動物がそのまま関係するのかっていうようなところからについて話をしていこうと思います。でこれね、なんでそもそも疑問に思われてるのかっていうふうな部分だったりするわけなんですけども、まあいろんなお話ありますよね。それこそ昔話とかそういうふうなところで、まあ例えばあの鶴の恩返しとかもそうですけれども、人里にやってきたりする異類は人間の姿に化けて人間と関係を持ったり人間に何かしてあげたりっていうふうなことをやるんですけども、ゴリラ女房の場合は逆で、相手のまあ、場所に行って、まあ、衣類と人間とっていう風なのまま関係を持つっていう風なところがゴリラ女房の方で特異的に描かれてるっていう風なところが話されてたりするわけなんです。で、これがなんでなのかっていう風な部分を話をしていこうと思うとですね、まあ、要は相手が自分とは全く違うような存在だからだっていう風なところなんだろうなとは思うんですね。まあ、それこそ例えば異界の方に移動して相手と自分も同じようなゴリラになって関係をするのではなくて、あくまで人間でゴリラとして、関係、ゴリラと関係を結ぶっていう風なところがですね、やっぱりあの自分と相手が違うものなんだっていう風なのを表現するためにこの辺の部分が入っていたんじゃないのかなって私自身は思ってたりして、でこれね、こういう風に言うことによってどういう風なことの効果が得られるのかというと、まあ、話して、まあ、明らかにこういう風なゴリラ女房みたいな体験談を話す人っていう風なのはですね、もしもこれが人間が相手だったとしたら、さっきのジャンモケの、まあ、感想と同じくですね、聞いた人から明らかに激しい嫌悪の情を抱かれるようになるっていうのが、まあ、あることだろうなとは思うんですよね。まあ、実際にゴリラ女房の方の女房の方かわいそうじゃねっていう風に思うような私の感想というふうなの多分間違っちゃいねえとは思うんですけどね。まあ、けれどもそのまま話すと明らかにそうなってしまう。けれどもそれを同情されるようにするにはどうしたらいいかといえばですね、相手が子供を引き裂くような見た目が人間ではない何かだったら、同情されるっていうか、まあ主人、まあ、自分の方が加害者から被害者に変わるっていうふうなことができるんじゃないかなって私自身は思うんです。っていうふうなのもありまして、このゴリラ女房的な話、もともとは世界各地で同じようなことが起こっていて、で、そしてそれを人に話す過程で、相手は野蛮人だから、怪物だからっていう風なところを表現するためにですね、相手をこういうゴリラとか怪物とかシルーアとかトラとか、そういう風なものに貶めて話を広げていったものなんじゃねえのかなって私自身は考えております。だからこういう風な感じでですね、まあ、世界的に広まっていって、その形に落ち着いていって、で、この話の方に落ち着いていった理由っていう風なのは、多分どっか国家で混ざっていったからじゃないかなとは思うんですけどね。まあ、けれども、このゴリラ女房という風な話、なんとなく話したくなるような人々がいたっていう風なのは、多分こういう風な部分もあったんじゃねえかなっていう風にね、素人の民族学者が思ったところで、今回のお話は締めさせていただきたいなと思っております。まあ、こんなような感じのやつをね、宗像教授とか、日枝玲次郎とかはですね、やってたりするわけなので、あの辺のお話としてするんだったら、まあ通るかなとは思いますけどね。多分これがこういう人文系の研究室で話をしたとしたらですね、担当教官に激怒られするんだろうなっていうふうに思ったところで、まあ今回のお話は締めさせていただきたいなと思っております。というわけで、今回もこんなような感じをさせて、話をさせていただきましたけれども、まあこれからもこんな感じでいろいろなものについて、批評やら何やらをこれからもやっていこうと思いますので、また来週も楽しみにしていただけるとありがたいです。というわけで、今回もお付き合いいただきましてありがとうございました。お相手は A ノートサブからのジョンでした。ではまた来週お会いいたしましょう。